FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は七軒町名店街理事長で静岡市中央商店街連合会会長、おなじみのトンボ屋の社長、久保浩介さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は電話でご出演いただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久保さん、
はい、
トンボ屋さんと言いますと、もう七軒町のランドマークのようにずいぶん長い歴史があるように私は思うんですが、
まあ、ランドマークというほどではないですけどもね、うん、はい、大正13年が創業ですから今年で96年目になりますね。
長いですよ、それはね。
そうですか。
もともとトンボ屋さんっていうのは、ああいうちょっとエスニックなお洋服も扱ったりという独特の趣味のお洋服屋さんだったんですか？
いやいや、もう創業した時はですね、まだそのあれです、もうその七軒町通りなんか皆さんまだ着物で歩いてる時代ですから。
あ、そうか、大正、
ですから当時はですね、あの洋服 の、 その、まあ、いわゆる服地を扱ってたんですが、その、和服ではなくてですね、洋服の服地を輸入して扱ってたそうです。
輸入して、
だから輸入しないとその洋服の服地っていうものが、生地っていうものがなかった時代なんですね。ですからそういった意味では結構そのまあハイカラというか、新しいものが使ってたようですね。
あ、じゃあモダンガール、モダンボーイが来るような、そんなお店だったんでしょうね。
まあ、そうだったんでしょうかね。
輸入っていうことは海外とのじゃ取引というのも、もう随分最初から手慣れたものだってことですね。
まあ、その直接輸入してたかどうかはですね、ちょっとその、まあ、当時も商社はあったと思いますので、あのただその創業者のですね、まあ、僕の祖父になるんですが、
はい、
上海かな、には行ったことがあるようなことを言ってましたから、なんか片言の映画をあの話したりとかしてたらしいので、
なるほど、
ね、そういった意味でもちょっと、まあ、その当時としてもハイカラな人だったんでしょうかね。
そうですね、まあ、静岡のお町にもそういう方たちが大勢いらっしゃったんでしょうね。これトンボ屋さんっていうとね、だけど名前からはなかなかその、職業形態が思いつかない、及ばないんですけど、このお名前というのは何か。
ああ、名前の由来ですね。よくね言われるんですけどもね、まあ、実はあのトンボっていう虫は勝ち虫とも言われてですね、縁起がいい虫らしいんですね。
そうですね。
ですからあの、まあ、静岡では、確かに静岡市内ではトンボ屋っていうのは、まあ、あんまり僕もうちのお店以外は聞いたことはないんですけども、富士宮ですとかね、向こうの方行きますと、あの他の業種、あのまあ今もあるかどうか分かりませんけども、以前はおもちゃ屋さんですとかね、いくつかあのトンボ屋という屋号のお店がありましたね。
その名前でこの地で96年、
はい、
まあ、それからだんだんとそういう、婦人用品を扱うようになっていったということですかね。
は
い、
そうですね、まあ、あの一番最初はもう本当にあの既製服ではなくて、皆さん生地を買ってご自分でもう縫製をするというか、ね、あの作る時代でしたから、ただだんだんその、まあ、昭和に入ってその既製服が出てくると、あのうちのお店でもその、お店で販売している生地を使ってオリジナルの洋服を作るようになったようです。はい、で最終的には既、まあ、製服の方にどんどん変わっていったんですけどもね。
現在もトンボ屋さんでは、オリジナルのお洋服というのも扱ってらっしゃるんですか？
あの、はい、現在はですね、あの演習織物を使ったオリジナルのお洋服ですね。それをあの、まあ、もう店の方で、あのデザインを起こして、縫製までやっております。
デザイナーがいらっしゃるんですか？
というかですね、あの、まあ、店のスタッフが大体その、まあ、お客様と同じぐらいの年齢の方もあの多いものですから、あのやっぱりその同じぐらいの年代 の、 そのやっぱり女性の着るものですから、やっぱり女性がデザインするのが一番この、まあ、よく理解をしていると言いますか、
私が着たい服ってことですね。
それとあとはサイズ感ですね、アームホールは少しやっぱり大きめがいいとか、身幅ですとか、その辺はね、やはりあの女性でないとなかなかわからないところがあります。
ということはトンボ屋さんの従業員の皆さんっていうのも 長いお付き合いなんですか？
そうですね、うちは本当に一度ねお勤めしていただくと皆さん長く勤めていただいてますね。
あ、これも素敵なことですね。
いや、おかげさまで本当にね、あのスタッフはあのよくやってくれて助かってます。
もう自分自身が、私がお店をやっていくんだってこう意識が強いのかもしれないですね、皆さんね。
まあそうですね、あのそういったところは本当あの助かってますね。
そしてそのとんび屋さんもあるこの七軒町、今名店街の理事長もしてらっしゃいます。
はい、
また中央商店街として駅前からずっと続くたくさんの商店街の連合会の会長もしてらっしゃいますが、はい、街も変わりましたね。
そうですね、まあ、今はもう本当にネットでお買い物を、ね、される方の方が多いですから、あのなかなかそのいわゆる物販ですね、
はい、
そのがそのそういうインターネットの販売との競合にさらされて非常に厳しい状況ですよね。ですから、まあ、飲食店がやっぱり商店街の中で増えてきたというのは、飲食店やっぱりそこにいない行かないと食事ができないですから、はい、そういう業種がどんどんやっぱり商店街の中に増えてますね。
これ実際に名店街七軒町の方の組織っていうのはどういうふうに今作られてるんですか？
どういうふうに、
組織自体の中身っていうのはどんなふうになってるんですか？
まあ、要するに組合員に、まあ、七軒町に出店される方に組合員になっていただいて、その七軒町のそういう商店街の活動にもまあ参加をしていただくということですね。それからあとはやっぱりこうアーケードがあって、あの当然そのこうやっぱり夜になれば電気がついたりですとか、あの、まあ、イベントをやったりですとか、まあ、そういった費用を皆さんにその負担をしていただいているということですね。
七軒町っていうと私たちはあの通り沿いっていう風なイメージがあるんですけど、それで間違ってはいないですか？
両替町側にですね、少し、あの組合員の店舗がありますけども、基本的には七軒町の通りに面した静岡伊勢丹からですね、昭和通りまでの、通りになります。
実はね、この FM ハイのあります江崎ビルも七軒町という住所ではあるんですよね。
住所ではありますね、
はい、意外にだから七軒町広いんですよね。
そうですね、はい、
さあ、その七軒町も含む中央商店街連合会なんですが、
はい、
こちらはどういった組織なんでしょうか？
はい、これはですね、あの今この中心市街地というのは、まあ、七軒町、呉服町、五六というのはですね、高野町と呉服町の間にワンブロックだけ、はい、あの別の商店街がありまして、まあ、その五六名店街、そして高野町名店街、高野町の方は地下街もありますけども、その4商店街が、で作っている組織がこの静岡市中央商店街連合会になりますね。
これもね、随分といろんな歴史のあるところから最近入ってきたお店から、まあ、多種多様なお店が入っているんではないかと思いますが、
はい、
皆さんで月に一度くらいはお会いになってお話しなさるんでしょうか？
そうですね、あの結局それぞれの商店街にも、まあ、当然こう組織があるんですが、あの中央商店街の組織の中に、あのまあ、要するにイベントを決めたりするその組織のグループですね、それからまちづくりをのことをいろいろ検討しているグループですが、いくつかそういう委員会がありまして、でその委員会がそれぞれ毎月行われててですね、あとその、理事長とそれからあの各商店街の副理事長が集まる、まあ、いわゆる幹事会のような、あの集まりがですね月に1回あります。
今ね、町の皆さん方も、力の出しどころではないかなというふうに思います。はい、まあ、その大変な会長という、ね、役どころを担ってらっしゃるんですけれど、どんな思いで務めてらっしゃいますか？
まあ、そうですね、まあ、結局そのやっぱり、まあ、僕の場合も七軒町でここで商売やらせていただいてますけども、そこのお店でやってることのやっぱり延長だと思うんですね、街づくりというのは、ですからやっぱり自分のお店でやってること以上のことはできないですし、でまた自分のお店でそのこれはちょっとこの1店舗ではできないけども全体でそのやれば効果があるなとか、そういうことっていうのがやっぱり街づくりやってるとあるんですね。例えばイベントも一商店街でだけでやっててはやっぱりそこまでの規模になりますけども、4商店街全体でやればですね、それやっぱりお客様集客も全然変わってきますのでね、 ですから各商店街が単独で行っていることと4商店街が合同で行っていることと、まあ、一応この2つの柱で今まちづくりというのは動いてますね。
私たちにとっては大事なお町なんですけれど、そのお町で久保さんは実は若い頃からまちづくりをもうすでにやってくださっていて、今も静観としておなじみなんですけど、その前身ともいえる七軒町映画祭とか、あるいはサンバカーニバル、こちらも進めてきてくれました。この後そんな多趣味なお話を伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は七軒町名店街理事長で静岡市中央商店街連合会会長、そしてお洋服でおなじみのトンボ屋の社長の久保浩介さんにお話を伺っています。久保さん、
はい、
七軒町映画祭っていつ頃でしたっけ？ずいぶんもう前になりますかね。
もうだいぶ前になりますね。10年以上前ですかね。
七軒町が本当に映画館がいっぱいあって、
はい、
映画を見に来る人たちがいつも通っていたという、はい、そんな時代でもありましたよね。
シネコンももう清水にはできてましたのでね、どちらかと言いますと、その七軒町っていうのはやっぱり映画街として発展してきた歴史がありますので、また皆さんに少しその普段上映されている映画以外にですね、こう見ていただきたい映画を上映したいということで、作ったというのが、第一の目的でしたけどもね。
これに対しては映画館も街の方たちも協力的だったんでしょうか？
そうですね、皆さん本当にいろいろ協力をしていただいて、もうあの当時はですね、結構その何ていうのかな、名画座みたいなものがもうなくなってて、新しい映画は見ることができたんですけども、まだネットで映画を見るような環境ではなかったですから、映画館でその、かつての名画を上映したりですとか、そういう、 こう機会があまりなかったんですね。ですから、そういう映画をこうこちらでプログラムを立ててですね、上映をしたりとか、そんなふうなこともやってましたね。
大勢の方がね、とても喜ばれましたけれど、久保さん、もともとが映画がやっぱりお好き？
そうですね、はい。
相当見てらっしゃるんですか？
今でも年間に120本は映画館にいますから、そうですね。見てる方ではないかなとは思いますけど。
いや、見てる方だと思います。お忙しいのに。
映画はそれでも、本当にその、休みの日にですね、はしごしたりして見ることもできますし、仕事が終わってからね、見ることもできます
し、そうですね、
そういった意味では結構そのちょっと空いてる時間で、でもその、映画館の近くに住んでるってこともあるんですけども見ることができますね。
どういう映画を選んでらっしゃるんですか？もしくはもう選ばないで見る？
いや、これ選ばないとね、見れないんですよ。というのは、これだけ見るたびには本当に計画的に見ないと見れないので、要するにやっぱり本数見るじゃないですか。だから、もうやっぱり1週間の中で、じゃあこういう順番で見ようと、というのを立ててですね、それでやっぱりじゃあこの映画は仕事終わってから行けるなとか、これは朝しかやってないから休みの日の午前中に行こうとかって、そういう計画を立てて見てます、
もうじゃあ生活にびっしりと入り込んでる。
もう映画はね、生活の一部ですからね。
どういう基準で選んでらっしゃいます？
やっぱり見る本数が多いので、やっぱりレビューはチェックしますね。で、娘もよく見るんですよ、映画を。それは僕が子供の時から映画館連れて行ったのでね、だから娘と情報交換して、これはお父さん見た方がいいよとか、これは見なくていいよみたいな感じで、そんな感じで決めてますけど、
よくそのハリウッド大作みたいな、そういう映画もご覧になる？
もちろん見ます、
そうかそうか、
はい。
これはじゃあ割合全般的に私たちが見るような話題になるような映画はとりあえずは抑えてある？
そうですね、ただ、その例えばですね、君の名はってものすごいヒットしましたね。あれは僕見てない。
アニメの方ですね、新海監督の。
そうです、ね、そっちの方で、というのはごめんなさい、僕はそのあれの映画は見てないですから、あの映画に対してどうこう言うことはできないんですけども、アニメのですね、目が大きい絵がもうちょっと苦手なんですよ。だから僕は別にアニメを見ないわけじゃないんです。宮崎駿のアニメも見てますし、千と千尋も見てますから、でもやっぱりね、ちょっとあの絵はごめんなさい、あれは僕は ってもう感情移入できないので。
あ、好き嫌いの問題ですねそこは ね、
まあ、そうですね、
じゃあね、
それはね、うん、はい、まあ、当然本当にいいのかもしれないんですけど、ね、
いつかね、じゃあひょっと何かで出会ってふっと来る時もあるかもしれませんけど。
そうですね、
最近ご覧になった映画で何かこれを語りたいという映画ありましたか？
そうですね、いや最近やっぱり見た中だとですね、名もなき生涯っていう、これあのテレンス・マリックが撮った映画なんですけどもね、はい、オーストラリアの、まあ、美しい村が舞台になってるんですよ、
うん、
で時代は第二次世界大戦、
オーストリア、
オーストリアですね、はいはい、オーストラリアって僕言いました。
いえ
ごめんなさい、オーストリアですね、はいはい、ナチスドイツが当然これオーストリア併合されますから、うん、まあ、そこでそのオーストラリア の、 あの一人の農夫が、まあ、その兵役を拒否するわけですね、
うん、
でまあ、結局ヒトラーへの忠誠宣言を、まあ、信念に基づいて拒絶するということで、まあ、当然その、まあ、ヒトラー独裁者ですからね、うん、そういう人間やっぱり許さないわけですよ、
うん、
でその彼には当然家族、子供も奥さんもいてですね、その家族みんなやっぱりバッシングを受けるわけですね、
うん、
だけどもやっぱりその奥さんはその夫の信念を支え続けると。
ほう、
でまあ保守的な村でそのご主人は結局その、まあ、刑務所のようなところに入れられてですね、で、まあ、奥さんはその子供を抱えてその村で孤立をしていくんですけども、そのやっぱりそのご主人を支え続けるという話なんですね。で、まあ、普通この映画を見た時に、まあ、意見は2つに分かれると思うんです、
はあ、
そこまでしてねご主人がそのこう要するに、建前だけでもねその、 従ってればそこまで、その、まあ、最後死刑になってしまうので、
うん、
そういうことにはならないんじゃないかっていう見方ですよね。でもう一つはやはり そこまで信念を持ってね、そのやっぱり、まあ、宗教的なものが絡んでるんですけども、それはやっぱりその、うん、まあ、やっぱ素晴らしいことというかね、見方2つに分かれると思うんですけど、それはやっぱり見た方によって分かれるところではないでしょうかね、
うん、相当これはでも胸に迫りそうですね。
まあやっぱりね、あの3時間もある映画でね、
長い、
正直な話ね、ちょっとねうとうとっとするところもあるんですけどね、やっぱり見終わった後ですねじわじわきますね。で、あの実は同じようなストーリーで、アメリカでやっぱりメル・ギブソンが撮った白装リッジって映画
がありましたね、はい、あれはだけど、まあ、そのちょっとなんて言うんでしょうか、見られない、見ることができないっていう方もかなりいたようですね。
ああ、要するに描写の問題ですか、
はいはい、
まあ、そうですね、うん、あのちょっとねメル・ギブソンはああいうその描写が、まあ、好きと言ったらおかしいですけどもね、
特徴的ですよ ね、
そうですね、
あの暴力的なところを平気で描きますよね、
であれはね沖縄戦の映画舞台じゃないですか、あれ前田コーチの戦いっていうのが、まあ、日本では言われてる名前なんですけども、その、まあ、要するにその彼もキリスト教でしたよね、あの主人公も、はい、太平洋戦争でその入隊するんだけども、宗教的理由で武器を持ちたくないと、で当然軍法会議なんかにかけられて散々バッシングを受けるんですけども、戦地で、まあ、衛生兵としてね、多くの兵を助けて最後には認められるという、まあ、こっちはハッピーエンドですよ。
そうですね、
だからだいぶ内容的には違うんですけども、で、まあ、白装リッジは娯楽映画ですからね、まあ、描写はちょっとこう、まあ、
ハードですけど ね、
まあ、そういうところありますけども、最後まで見てもらえればですね、でもこのね名もなき生涯に関してはこれも両方とも実はですけども、
はあ、
もうなんかその最後はね、全然反対の結末なので、なかなか対照的な映画ですね。
まあ、その戦争関連の映画っていうのはなかなかね、いろんなその意味合いを持って胸に迫ってくるものが多いですよね。
そうですね、まあ、こういうのはでもやっぱり映画館で見ないとなかなか、うちでテレビで見ても、長いですし。
そうですね、しっかり座って見ないとってことですね、愛対する映画ってことになるんですかね、他に何かありましたか？
あとはですね、娘は戦場で生まれたって、これドキュメンタリーなんですけど、ね、内戦が続くあのシリアにアレッポっていう場所が
ありますね。
そこにその
遺跡のあるところ、
女性市民ジャーナリストがですね、6年間にわたってシリアの内戦の現実をこう撮り続けたドキュメンタリーなんですね。 で彼女はまあ学生の時からそのシリアの状況、最初はスマートフォンで撮り始めるんですけども、その間にまあ結婚して子供を設けて、で彼女自身の生活とその内戦の激化がですね、こう同時進行で進んでいくわけですよ。でもうとにかくご主人はお医者さんで、でまあ本当にそのアレッポでもどんどん爆撃を受ける中でですね、怪我人が運び込まれてきて、まあほとんどが亡くなっていくわけですね。でまあその中で血死の治療を続けると、でまあ、なかなかこう日本にいてですね、シリアの内戦に思いを馳せることっていうのは少ないと思うんですね。でシリアの本当に普通の人々のこう壮絶な生き様にも言葉を失う内容ですよね。
実際に起こっている出来事ですもんね。
そうですね。でやっぱりその映画をそのこう見てるとですね、やっぱり分からないことがいろいろ出てくるんです、つまり一体なんでこの内戦が起こっているのかとか、彼らは一体誰と戦っているのかとか、で、まあ、断片的にですね、またそのロシアのこう爆撃がこう空爆を始めたとかいろいろ話は出てくるんだけども、なんでそのシリアなのにロシア その爆撃が来ているのかとか、まあ、結局これはなかなかそこでは説明がないんですけども、シリアの内戦ってジャスミン革命からこう民主化運動がこう中東で始まって、でアラブの春って言われたじゃないですか、でシリアはそのアサド大統領が、まあ、40年にも及んで独裁政権だったわけですね、まあ、それに対してその民主化運動だったんですけども、結局そこでやっぱりそのシーア派ですとかスンニ派ですとかね、でそこにまたそれぞれをそのこう支持するその、まあ国がロシアですとかアメリカですとか、まあ、代理戦争のような本当に複雑な内容なんですね。だからやっぱり僕は必ずまあこういう特にドキュメンタリーとか現実にあった話の映画を見たらやっぱり調べるんですよ、でそれでまあやっぱりこう疑問だった点はやっぱり調べていかないと表面的なことだけで終わってしまうのでね、だからそういった意味でも今お話しした2本の映画というのは非常にやっぱりこう最近見た中ではこう印象に残る映画でしたね。
響きそうですね、娯楽映画が出てくるのかと思ったらハードな映画が出てまいりました。
たまたまね、たまたま今回はそうです。別に娯楽映画もよく見ます。ただ、まあ、最近の映画ではこの2つがやっぱりちょっと印象に残った感じでしたね。
なるほどね。またね、そういうセンスもいろんな生き方というのが、皆さんにとっても頼りがいがあって、ね、今や名店街の理事長、中央商店街の会長ということだと思うんですけど、まあ、試験地を歩きますと気持ちのいい音楽が流れてきますが、あのあたりもやってくださってますし、
というかあれは本当に趣味です。もうやっぱり音楽も、ね、好きなので、自分の、まあ、試験地を僕もよく歩きますからね、やっぱりこう心地よい音楽が、ね、流れてた方が、音楽って、まあ、そのBGM といいますか、外で流れているものって雑音を消す意味合いもあるんですね、やっぱ音楽が流れているとそちらを聞きますから、車のそういう雑音だとかそういったものがあまり気にならなくなるっていうのもあると思うんですけどね、
それで気持ちよく歩かせてもらって時々は踊ったりハミングしながらしてますけどそんなこれからのね、街についてもこの後伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は七軒町名店街理事長で静岡市中央商店街連合会の会長、そしてトンボ屋の社長でいらっしゃいます久保浩介さんにお電話でお話を伺っています。久保さん、
はい、
まあ、映画のお話もいろいろ出てきて音楽のお話も出てきたところなんですけども、その映画館街であった七軒町、今一番昭和町のところに、未来エリアンコミュニティホール七軒町というのがありますが、あそこも映画館でしたよね。
そうですね、はい、映画館がやはりその、移転するということになりましてね、全部ではないんですけども、その時にあそこはもともと東映の直営の映画館だったところが、その後はしばらく、別の映画館という形で継続はされたんですが、映画館が移転するということで閉館になってしまって、で、僕はここがでも映画館が閉館になったら絶対にこのままもう塩漬けになってしまうなっていうふうに思ったんですね。結局広いじゃないですか、映画館って天井高も2階部分ぐらいまでありますから、あれを新しく別の店舗を入れようと思っても難しいですよね。転用が難しいということで、ですからもう閉館した 当初からですね、なんとかコミュニティホール、うん、まあ、映画館は無理だとしてもですね、別の形でそういう何か劇場として使えないかということをずっと考えてまして、うん、それでまあ、いろいろ紆余曲折あったんですが、最終的にああいう形でどなたでもお使いいただけるそのホールという形になったんですね。
うん、愛されてね、利用されているホールではありますよね。
はい、
うん、まあ、町の歴史がイコールその住む人たちの文化に連なっていくっていう活動は、それは本当にありがたい、素晴らしいことだと思います。やっぱり町づくりに対しては、そこに住んでいる人たちのことっていうのは相当考えてらっしゃるんですね。
まあ、そうです。まあ、僕自身が実験場でやっぱ生まれ育ったものですからね、はい、まあ、そういうことも関係してるのかなとは思いますけども。
うん、これからの七軒町あるいは静岡市のお町中央商店街に、どんな希望を、どんな夢を抱いてらっしゃいますか？
まずですね、来年に今七軒町通りにボーリング場ありますよね。
あ、はいはいはい、今あそこの再開発になってる。
そうです、はい、再開発をしていると、うん、あそこが来年末ぐらいまでにやはり劇場ができるんです。
ほう、
でこれがホログラムを使った、うん、要するに裸眼でもうまさにそこに人がいるようにこう見える、日本でまだ2つしかないのかな、
うん、
それの3つ目、
へ、
ごめんなさい、4つ目かもしれませんけど、あ、いずれにしても
拡張型現実になってくる、AR、
そうです、うん、はい、はい、その劇場ができるんですね。
へ、楽しみ。
これはやはり県外からもですね、うん、たくさんのお客様がいらしてくれるんではないかということで、うん、ワンブロックを使ってその劇場とボーリング場も戻りますし、だいぶここはこう開発でまたそれこそ七軒町のランドマークになるんではないかというふうに思ってます。
いや、楽しみですね。それは何月頃になりそうとかってまだ、
一応ですね、来年のその年末までにはっていうことなんですけど、まだちょっと具体的なそのことまではですね、完成納品まではまだ分からないんですけど、
まあ、そうやってみると、また何かができることによって新しい21世紀の七軒町あるいはお町がスタートしていくきっかけにもなるかもしれませんね。はい、ではラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージがありましたら最後になりますが、どうぞ。
まあ、今本当にお買い物でだけでしたらネットでこう何でも買える時代になったと思うんですが、やはりその街に来られることによってそういうイベントですとか新しい発見がまたこれからどんどんこの中央商店街、七軒町も含めたですね、街中でいろいろ計画がこう動いてますので、ぜひまた街にも皆さんぜひお出かけいただいたら、というのが今私の方からのメッセージになります。
そうですね、はい、まあ、いろんな騒ぎがありますから、そこは気をつけていただきながら、
はい
はい、上手にまた私たちのお街がどう変わっていくか楽しみに待ちたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、静岡七軒町名店街理事長で静岡市中央商店街連合会会長、服飾のトンボ屋の代表取締役久保浩介さんにお電話でお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。